はい、皆さんおはようございます。さて今日はですね、コロサイの信徒への手紙のシリーズの続きですけれども、獄中からの福音というテーマで、この手紙が書かれた背景、をさらに深く見ていきたいと思います。先週はこの手紙の著者であるパウロがですね、かつてはキリストを信じる者たち、イエスを救い主と信じる人たちを迫害するものであって、しかしこの弟子たちを捕らえるためにダマスコに行く、その直前にですね、町の手前でイエス・キリストに声をかけられて、そこで劇的に変えられてですね、逆にこれを福音を伝えるものになったというお話をいたしました。パウロはファリサイ派というですね、このユダヤ教の中でも最も厳格な派に属し、ガマリエルという最高の教師のもとで学んだエリート中のエリートでした。そして自分と自分の信じるこの律法こそが、あるいはファリサイの教えこそが最高だと信じて疑わなかった。だからそれから外れる、それとは違うことを教えていたキリストの弟子たちを許せなかったんですね。でこれを捕らえて、さらには命までも奪おうという、非常に彼は熱心であり、しかしまた思考と信じたら、その信じたことがなかなか変えられないというか、猪突猛進型のですね、人でありました。でもキリストと出会って、今度は全く180度向きを変えて、今度はキリストを伝えるものとしてまた猛進を始めるわけですね。止まらないタイプの人ですね。どっちに向かってもとにかく走り続けるようなタイプの人でありました。でダマスコでイエス・キリストに出会って、この人こそが救い主だと彼は直感したわけですね。そして、しばらく黙ってるのかなと思ったら、もうその日からイエスはよみがえられた、神の子だ、メシアだ、救い主だと言ってですね、宣教を始めたわけです。驚いたのは、当然イエス・キリストを信じていたそのグループの人も驚いたでしょうけれども、もっと驚いたのはパウロと同じグループの人たち、ユダヤ人たちですね、あるいはファリサイ派の人たちは驚いたと思います。君どういうことだと、このイエスの弟子たちを捕まえるためにここに来たんじゃないのかと。そしたらパウロは、いやいや、イエスは救い主でよみがえられたメシアなんだ、君を信じなさいってですね、この宣教を始めちゃうわけですよ。多分相当強引だったと思います、ね、駅前でやってるような人よりもはるかに強引に、もうとにかくもう無理やりにでもイエスはよみがえったんだ、私はイエスの光に打たれて、イエスの声を聞いたんだと、イエスはよみがえられたんだと言ってですね、相当一生懸命やったんですね。そのダマスコにいたユダヤの人たちが、これは困ったと、こんなことをされたんじゃたまったもんじゃないということで、なんとこのパウロを今度は殺そうと、いうことになっちゃうんですね。パウロが今度は殺されそうになるわけです。それで、イエス様の弟子たちが、パウロを密かにですね、このダマスコから逃がしてエルサレムに行かせるんです。でエルサレムに行ったら、またエルサレムにいた弟子たちもびっくりしました。ペトロとかね、ヨハネとかヤコブとかいたわけですけれども、パウロが突然現れて、いや私はダマスコでイエス・キリストの声を聞いて、私はキリストを信じたんだ、イエスを信じたんだ、そう言われてもですね、エルサレムの弟子たちはにわかに信じがたいですよね。これはきっとそういうふりをして 自分たちを騙して、一網打尽にするつもりじゃないかと、そう思ったと思いますが、なかなか受け入れてもらえなかったんですね。でもそこで、現れたのがバルナバという人ですね。バルナバはイエス様の十二弟子の一人ではありませんでしたけれども、もう初代教会の最初の時から尊敬されていた、まあ長老のような人でありました。そのバルナバが、パウロは間違いなくイエス・キリストを信じて自分たちと同じようにこの道に入ったんだという、まあ言ってみれば彼が身元の保証をしたわけです。私が請け負うからと、私が彼を保証するからということで、パウロはエルサレムの弟子たちに加えられたんですね。そこで他のペテロとかヤコブとかマタイとか他の弟子たちと交わりをすることができるようになりました。ところが他の弟子たちと交わりができるようになると、パウロはエルサレムでまた大胆に宣教を始めるわけです。この間まではエルサレムでファリサイ派のエリートで、この道のものを迫害するものだったのが、いやいやイエス・キリストはよみがえったんだと、メシアだって言ってエルサレムで大々的にやり始めたんですね。相当また強引にやったと思います。もう至る所でですね、当然彼は今度はエルサレムで殺されそうになるんですね。それでエルサレムの弟子たちはパウロをこのまま置いとくと危ないということで、彼の故郷であるタルソスに返すわけです。ダマスコでイエス・キリストを信じたパウロでありますけれども、すんなり宣教に出たわけじゃないんですね。でタルソスに戻って、そこでしばらく彼がそこで何をしていたかということは聖書に書いてありません。その後このイエス・キリストの福音が伝えられて広められてですね、アンティオキアというシリアの北の方の町にイエス・キリストを信じる特に異邦人の人たちのグループができたんですね。そこでそのグループを教えるためにバルナバが使わされていきます。でバルナバはアンティオキアに来た時にパウロのことを思い出して、でアンティオキアとタルソスっていうのは、これ地図で見ていただくと分かるんですけども、ここがアンティオキア、新海区ではアンティオキアでしたけれども、タルソスっていうのはここなんですね。だから距離でいくと数十キロぐらいしか離れてないんです、ね、近いんです、ね、5分ってわけじゃないですけれども、多分1日ぐらいで行ける道のりかなと思うんですが、そんなにかからないぐらいかもしれない。でバルナバはアンティオキアに来た時にパウロのことが心配になってですね、ぜひパウロをアンティオキアに連れてきて、彼にもここで教えさせようということでタルソスまで行ってパウロを連れてくるんです。でそこで丸1年バルナバとパウロは一緒に教会で教えたと書いてあります。これはよくお話する話ですけれども、パウロという人が、まあ、このあと宣教旅行に出かけるわけですが、彼がこのように大きく用いられるためにはですね、バルナバの存在が欠かせないんですね。バルナバがいたからエルサレムで弟子たちにも受け入れられ、またタルソスで、何をしてたか分かりませんけれども、もしかするとバルナバがパウロを呼びに行かなかったら彼の宣教者としての使徒としての生涯はなかったかもしれません。でもバルナバが呼びに行って、パウロ何してんのかと、ぜひ僕と一緒に教えようと言ってですね、彼を連れてきた。そのことによってこの後のパウロのね、宣教者としての人生が始まっていく。バルナバという人の働きはとても大きいですね。で、アンティオキアで丸1年教えた後ですね、祈っておりますと聖霊がパウロとバルナバをさらにこの福音を広く伝えるために送り出しなさいと語られるわけですね。そこで、バルナバとパウロがこのアンティオキアから送り出されて、ここからいわゆる宣教旅行、伝道旅行が始まるわけです。で最初はバルナバとパウロは2人で 他の弟子も一緒におりましたけれども回ったようですね。この図でいくとアンティオキアからキプロス島に行って、それから小アジア、今のトルコの中心部あたりまで行って戻ってきてます。これパウロの出身地であるタルソスの近所なんですね。だから宣教旅行というか海外に行ってる、なんかすごい遠くまで行ってる感じしますけれども、最初の旅行はパウロの教理伝道なんですよ。だから四国の出身の人が広島で勉強して四国に宣教に行ったって感じです。距離的に言ってもそんな感じです。えらい遠く地球の裏側行ったわけじゃないんですね。最初はやっぱりこう慣れたところというか、そこに行って福音を伝える。で戻ってきてもう一回今度行くんですけれども、もう一回2回目に行った時にはこの最初に行った地域までこの黒い線ですけれども、陸路を進んでいくんですけども、ここで戻ろうかと思ったんですね。ところが聖霊が戻ることを禁じられて、でパウロはどんどんどんどん西に導かれていきます。でさらにこのトロアスというところまで来た時に、この海の向こうのマケドニアの人の幻を見てエーゲ海を渡るんですね。でマケドニアに行き、さらにギリシャに行って、福音を伝えていく。でこれが2回目の宣教旅行でした。つまりこう最初は近場に行くんですけども、さらにこう神様が導かれて次の町次の町へと行ってこう広がっていったのがパウロの宣教旅行であったということですね。その後もう1回3回目の宣教旅行に、行って、まあ3度ですね、聖書に書いてあるだけで3度パウロは大きな宣教の旅をしております。当然そこではイエス・キリストを信じる人たちの群れが、グループがね、できますね。これがその、まあ、教会の始まりです。もちろん立派な建物があったわけでもありません。最初はみんな家庭集会のような集会だったと思いますけれども、そういうところにどんどん人が集められていく。でここで、まあ、おそらく20年から30年ぐらいの間にパウロが回った町、また始まった教会はおそらく100を超えるんじゃないかと言われてますね。ちょっと例えは非常に悪いんですけど、日本ではですね、弘法大師、弘法大師が始めた寺っていうのがものすごくたくさんあるんですね。本当かどうか分かりませんけども、なんか弘法大師が火を灯したとか、弘法大師が占拠したとか、で鎌倉時代になると親鸞とか、この お坊さんがこう全国を回ってお寺を始めてますよね。まあ例えは非常に悪いですが、まあ、そういうようなものだと理解していただいたらいいと思います。で3回の宣教旅行をした後にパウロがエルサレムに帰ってくるんですけれども、そこでまた人騒動が起こるんですね。これは使徒言行録の21章なんですけれども、ちょっと読みたいと思いますが、21章の27節からですけれども、7日の期間が終わろうとしていた時、アジア州から来たユダヤ人たちが神殿の境内でパウロを見つけ、全群衆を先導して彼を捕らえこう叫んだ。イスラエルの人たち、手伝ってくれ。この男は民と律法とこの場所を無視することを至るところで誰にでも教えている。その上ギリシャ人を境内に連れ込んで、この聖なる場所を汚してしまった。彼らはエフェソ出身のトロフィモが前に都でパウロと一緒にいたのを見かけたので、パウロが彼を境内に連れ込んだのだと思ったからである。それで都全体は大騒ぎになり、群衆は駆け寄ってきてパウロを捕らえ境内から引きずり出した。パウロがエルサレムに戻ってきて神殿に礼拝に行って、普通にパウロは普通に神殿礼拝に行っていたようですけれども、このアジア州、つまり先ほど見たこのパウロが宣教した地域ですね、今のトルコですけれども、小アジアといわれるこの地域から来た人たちがエルサレムにも来ていて、 でパウロが至るところでこのイエス・キリストのことを伝えていたわけですけれども、彼らはそれを間違った報告というか、パウロは決して律法を守らなくていいとか神殿はもう必要ないとか言っていたわけではありませんけれども、まあパウロのことを憎しでですね、嘘をついて、またさらにパウロは決して異邦人を神殿に連れ込んだわけではありませんけれども、前に一緒にいたのを見たので、そうやって異邦人を入れてはいけない異邦人を神殿に入れて神殿に怪我していると言って、まあ、デマを流して騒動になってですね、そこでパウロは捕らえられるわけです。まあ、これまでもパウロは宣教旅行の中で、例えば有名なのはフィリピで捕らえられてですね、夜中に地震が起こって、賛美を歌っている時に地震が起こってね、解放されたという話もありましたけれども、本格的に捕まったのはここが初めてですね。本格的にとも変ですけれども、でパウロはローマの兵隊の下で、まあ、捕らえられるわけです。捕らえられて、身柄を保護されていたわけですけれども、その後、何度か自分がなぜこういうことになったのかということを話をするわけですけれども、ところがこのパウロをですね、殺そうとする暗殺計画が浮上するんですね。これ23章の12節を見ると、夜が明けるとユダヤ人たちは陰謀を企み、パウロを殺すまでは飲み食いしないという誓いを立てた。この企みに加わった者は40人以上もいた。40人以上もの人がパウロを殺すと、殺すまでは飲み食いしないと言ってですね、まあ、パウロの命を狙うわけです。でそのことがパウロの親戚の、どうも、まあ、パウロの姉妹の子と書いてありますから、姪か甥にあたる人がそのことを知ってですね、ローマの兵隊にそのことを告げて、ローマの専任隊長はこのままでパウロは殺されてしまうということで、パウロをカイサリアというところに移送します。海辺の町ですけれども、でそこで2年間パウロは監禁されます。2年間何もできずにカイサリアにとどめ置かれるんですね。その後彼はそこで引き出されて、まあ、裁判というか弁明をするわけですけれども、最終的に彼はローマの皇帝に上訴するわけです。ローマ帝国の市民権を持っていたので、正しい裁判を受ける権利を持っていたんですね。それで彼はそこで上訴して、最終的にはローマに移送されるわけです。でそのローマで今度は2年間軟禁状態になります。牢に閉じ込められていたわけではなくて、まあ軟禁という言葉が正しいと思いますね。でそこで2年間過ごすということになるわけですけれども、まあ、結局パウロはこのイエス・キリストを伝える人になって、まあ、3度の大きな宣教旅行をした後、最終的には捕らわれの身となって、カイサリア、さらにはローマに連れて行かれます。でこの今やろう、勉強しようとしている、学ぼうとしているこのコロサイの信徒への手紙は、おそらくこのローマに彼が軟禁されていた時に書かれた手紙だと思われます。というのはこのコロサイ書の4章の18節にこうパウロが言っているからです。私パウロが自分の手で挨拶を記します。私が囚われの身であることを心に留めてくださいと言っているからなんですね。私パウロが自分の手で挨拶を記しますというのは、つまりはこの手紙はパウロの直筆ではなくて、それまでは誰かがパウロの言葉を聞いて代筆というか、聞き取って書いたものであるということが分かります。で、正確な理由は分かりません。なぜそういうことをしたのかということは分かりませんけれども、まあ、一説によればパウロはとても目が悪くて、あるいは体調があまり思わしくなくて、自分の力でこの長文の手紙を書くことがしんどかったというか、 決してこの健康体でスラスラと手紙を書ける状態ではなかったということだろうと思います。でも最後の最後に彼は直筆で、サインというかですね、この挨拶文を書いているわけですけれども、私が囚われの身であるとここで言ってるんですね。でさっきも言いましたけれども、カイサリアで2年、そしてローマで2年ということで、カイサリアの可能性もないわけではありませんけれども、この内容からするとおそらくパウロがこのローマにいた時に書かれたものだろうと思われます。でなぜパウロが手紙を書くことになったのかというとですね、コロサイの信徒への手紙以外にも新約聖書の中にはパウロの手紙はたくさんありますね。ローマ、コリント、ガラテア、そしてエフェソ、フィリピ、コロサイ、ずっとこう続くわけですけれども、このパウロは宣教旅行でいろんなところにこの福音を伝えて、そこに教会が生まれるわけですね。でもパウロという人は一箇所にじっとしてないんです。落ち着きがない人なので、だから監禁でもされない限りはじっとしてないんですよ。私もそういう人知ってますけども、私もそういう類かもしれませんが、じっとしてないんですね。動いてないと気が済まない。どっかにいますね、そういう人がね。でこのだから福音を伝えてイエスキリストの信じる人がこう集まってきたらですね、よし、じゃ あさよなら、次の町に行くからって言ってですね、で次の町に行って福音を伝えて信じる人が集まって、また次の、そう言ってですね、さっきも見せたようにもう小アジアからマケドニア、ギリシャ、さらにはローマは最終的に囚人として送られるんですけれども、でそうやって群れは作ったんですが、パウロがいなくなったとその群れはどうなるかというとですね、教える人がいないと、まだその当時聖書はないですからね、旧約聖書しかないわけですし、旧約聖書を全ての人が持ってるわけじゃありませんから、だから教会の中でいろんな問題が起こったり、あるいはイエス様はどんな方だったのか、どんな教えをされたのか、どうも最初の初代教会の頃にはパウロだけじゃなくていろんな弟子がこの回ってったようですけれども、それにしてもやっぱりいろんな問題が起こりますよね。でそういうこう混乱した状況の中で、それぞれの教会の人がパウロに、SOS を出すわけですね。で幸いだったのはパウロが捕まってたということなんです。パウロ捕まってなかったらパウロが捕まりませんから、どこにいるか分かんないから電話かけるわけにもいかない、手紙出すしかないんですけれども、住所が分からない、住所不定ですからこの人ね。でもローマに監禁されてた時にはですね、そのいろんな教会の人がローマに行ったみたいなんです。で、全ての道はローマに通じると言ってですね、このローマ帝国の時代、ローマと主要都市を結ぶ交通機関非常に発達してたようです。といっても車やバスがあったわけでありませんけれども、でも道はつながっている、あるいは回路がつながっている。それでこのコロサイの群れからもパウロのところに行って、パウロ先生、こういう問題が起こってますけれども、どうしたらいいでしょうかと。そのことがですね、この使徒言行録の最後にこう書いてあるんですね。28章の30節ですけれども、パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けた。だローマに連れて行かれましたけれども、ここにもあるように自分の自費で借りた家に住んで、まさに軟禁状態ですよね。その監獄に入れられたわけじゃなくて、そこから自由に旅はできなかったようですけれども、で誰でも受け入れることができた。訪問する者は誰彼となくっていうのはですね、つまりこのパウロが訪ねて生まれた教会からいろんな人がパウロのところに来たようです。で毎日来てはパウロは教えたり、あるいは手紙を書いたりして、教会のサポートを続けたようであります。で、初代教会にはさっきも言いましたけれども、教科書となるようなものがなかったということ、あるいはこの地域によってですね、いろんな問題があったようですね。宗教がいろんな宗教があったり、いろんな教えがあったり、 したでしょうし、またこの初代教会の時代、初代教会の頃ですね、大きな2つのこの間違った教えが広まったようです。まだ教会誕生したばかりなのに、もうこの、まあ、異端というかね、間違った教えが広まっていたようなんですけども、一つは立法重視主義といいますかね、ペトロもどうもその立法重視主義に引っ張られたようですけれども、イエス・キリストの十字架によって私たちは救われて、もはや立法を守る必要はないと、エルサレム会議でも決まったにもかかわらず、相変わらず頭の固いユダヤ人がたくさんいて、いやいやキリストを信じても立法を守らなきゃいけないと教えたようなんですね。パウロはその、まあ、自分自身はもともと立法学者でね、キリストの十字架によってもうこの立法の呪いから解放された、もう自覚して感謝してるのに、相変わらずそんなことを言う人がいるもんですから、でそういう教えがこう広まっていくと、生まれたばかりの教会ですからやっぱり動揺するわけですよね。パウロ先生は言ってたけれども、後から来た先生がやっぱり法人も立法を守らなきゃいけないと教えてますとか、でそういう情報がパウロの耳に届くと、パウロがいやいやいや絶対そんなことはないんだと、もう立法から解放されてるんだって書いたのがローマの信徒への手紙であったり、ガラテヤの信徒への手紙であったりするんですね。もう一つの大きな間違った教えはグノーシスと言われるものです。グノーシスというのはギリシャ語で知識という意味なんですけれども、このコロサイの信徒への手紙が書かれた理由はこのグノーシスなんですね。でグノーシスというのは、まあ、前にもお話したことあると思いますけれども、この当時のこの、まあ、ギリシャローマ世界に割と広く流布していた哲学なんですが、この世界を2つに分けて考えるんですね。見えない世界と見える世界。アリストテレスやその古いそのギリシャの哲学にもその匂いは感じますけれども、その見えない完全な世界があって、そして見える世界は不完全だと。だからイエス・キリストはを信じるというのは、信仰は見えない世界ですね。だからその信じることは見えない世界で起こっていること。じゃあ見える世界、例えばこの人間の体や物質、それは見える世界はもともと悪で汚れたものだと。だから見えない世界は信じて完全なものだから、見える世界はどうでもいいって言ったんですね。この見えない世界と見える世界はもう無関係だから、だから信じ頭で信じ、まあ、極端に言えば頭で信じていれば体は何やってもいいって言ったんですよ。これはグノーシス主義です。で、もともとこのギリシャローマ世界にはそういう考え方が広く行き渡っていたので、初代教会の人たちもこの、まあ、グノーシス的なキリスト教というものに染まっていくんですね。でパウロはもちろん心で信じて頭で信じて救われるんだけども、体もキリストによって清められて、また御霊の実が実って、またキリストによって良い行いをして、体も作り変えられていくんだ。頭だけじゃない、見えない世界だけじゃなくて見える世界もキリストによって従っていくことによって作り変えられていくんだということを、まあ、強調している。それがこのコロサイの手紙であったり、エフェソの手紙であったりします。ちょっと話がそれましたけども、この2章の8節にですね、コロサイの2章の8節にこう言ってますね。人間の言い伝えに過ぎない哲学、つまり虚しい騙し事によって人の虜にされないように気をつけなさい。この言い伝えに過ぎない哲学、虚しい騙し事というのがいわゆるグノーシスのことですね。でなぜ私がこの2014年にコロサイ書を選んでいるかというと、私たちのこの日本の世界というのも実は非常にグノーシス的なんです。もうグノーシス化、今極端にグノーシス化しています。人間の体のやることは結局悪なんだし、結局大したことはないんだから、何をやってもいいんだと、儲かればいい、あるいは気持ちが良ければいい、あるいは自分の願いが叶えばいい、そういうその 人間のやることは所詮くだらないもの、所詮つまらないもの、そういうこう精神性と人間の行動がどんどんかけ離れてる。もともと日本という国はもちろんキリスト教の国ではありませんでしたけれども、精神性とこの肉体は一致しなきゃいけないっていう考え方があったんですね。精神一等ですから、ね、心技体ですよね、お相撲ね、うん。それが日本の国の私は美学だったと思うんです。でも今どうですか。美学なんかないですよ。儲かればいい、楽しければいい、思い通りにやれればいい、何が悪いんだ。でごくごくたまに精神的なことも思い出して、少しは良いことも考えなきゃいけない、あるいはその日本のそういう精神、高い精神性を思い出さなきゃいけないみたいなことを言う人もいますけども、もうはるかにかけ離れてますね。もともと日本人の恥の文化っていうのはこの心と体が一つのものだっていうところから始まってるんですね。だから自分の見える人の 見えるところで恥ずべきことをすることは良くないんだと。今そんなもの全然ないですよ。もう忘れ去られてます。だからグノーシス化しちゃってるんです。ということでこのコロサイ書を実は選んでるんです。だから私たちも知らないうちにこの二元論的な見えない世界と見える世界を分けて考えて、見える世界は自由に好きなことをやっていいんだっていうこの社会に生きているので、本当に気をつけなければならない。その警告がこのコロサイ書なんですね。そういう思いがあって選んでいるわけです。だいぶ話がそれましたけれども、なんか元に戻れない感じになってますが今日お話ししたかったのは、このパウロがキリストに出会ってですね、本当に彼の人生が変えられたっていう話を先週しましたね。でもそれは彼が願ったわけでも計画したわけでもない、本当にもう偶発的というか事故のようにキリストに出会って彼は作り変えられた。だから彼はこれは恵みによるって何度も言ってるんです。自分が努力したからじゃなくて、まさにプレゼントとして自分は作り変えられた。だからあなたも恵みによって救われ、恵みによって作り変えられると彼は繰り返し述べて、でも彼の人生そのものはどうかというと、キリストに出会う前とキリストに出会った後完全に逆転してるんですね。何が逆転してるかというと、パウロはもともと迫害者であった人がこれは伝える人になった、これはいいでしょう。ところがですね、彼はキリストの弟子たちを捕まえるサイドだったんですが、さっきも見たようにキリストに出会ってからは彼は捕まえられるサイドになっちゃったんですね。そして彼はキリストの弟子たちの命を狙っていたんですけれども、今度は逆に狙われるようになったんです。だから彼の身の上に起こっていることは、キリストに出会う前とキリストに出会う後全く反対になっていて、じゃあどっちがしんどいかというと、後の方がよっぽどしんどいでしょう。たびたび命を狙われ、たびたび捕らえられ、それだけじゃないです。本当に彼はもう苦難の連続ですよ。でも彼はそういう中にあって、ああ自分はキリストに出会ってこんなひどい目に遭うなんとは思わなかったとか、こんなことになるんだったらキリストを伝える人なんかならなきゃよかったなんて言ってません。むしろその逆なんですね。同じ獄中書簡、おそらくこのローマで彼が捕らえられていた時に書いたであろうフィリピの手紙の中でこう言ってますね。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったと知ってほしい。つまり私が監禁されているのはキリストのためであると、平英全体その他のすべての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、 恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったのです。私の身に起こったこと、身に起こったことはいいことは起こってますか？いいことは起こってません。捕まえられてね、自由を奪われてる。でもそれがかえって福音の前進に役立ってる。さらにそのいう姿を見て、私の囚われているのを見て多くの者が確信を得てるって言うんですよ。変ですね。囚われた姿を見て確信を得てる。この教えは素晴らしいと。捕まえられているパウロを見て、おかしくないですか。キリストを伝えることによってパウロは自由に豊かに幸せに暮らしてるわけじゃないんですよ。自由を奪われて貧しくて苦しんでるんですよ。でもそれを見た人たちが確信を得てる。恐れることなくますます勇敢に御言葉を語ってる。私もパウロのようになりたい。私もパウロのように捕まえられたい。私もパウロのようにと言ってですね、恐れることなく福音を伝えるようになった。自分の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ってる。ここがパウロの軸なんですね。パウロがどんな境遇にあってもつぶやいたり後悔したりしなかったのはなぜかというと、福音の前進に役立ったと彼は考えてる。そこしかないんです。自分の身がどうなってるかとかっていうことじゃないんですね。結果として福音が前進した。捕まえられて福音が前進して、捕まえられたことによってローマまで行ってんですから。しかも護衛付きでローマの船でタダで行ってるんですよ。途中でナンパしそうになってますけどもね。だパウロのこの軸視点というのは常にそこにある。福音の前進に役立ってる。だったら自分がどんな目に遭おうともそれは感謝すべきことだ。皆さん、ここが私たちも持つべき軸なんです。福音の前進に役立っているかどうか、それぞれの身に起こっていることは、あるいはこの世の標準からしてみれば、それこそグノーシス的な考え方からしてみればマイナスかもしれません。あるいは良くないと、不幸と思われることかもしれません。しかし福音の前進に役立っている。いや、私たちがそう思っているその姿を見るときに人々は確信を得るんですよ。あの人なんでこんな時なのにニコニコヘラヘラ嬉しそうなのか。全然うまくいってないし、全然不幸だし、でも感謝にあふれてる、喜びにあふれてる。あのフィリピで捕まえられた時にも、パウロはシラスと捕まえられた時にね、賛美の歌を歌って、他の人がみんな聞き入ったと書いてありますね。まさにパウロのもう頭の中心がここにあるんですね。福音の前進に役立って、そういう思いであるからこそ獄中の中からもこの手紙が書けている。一章の二節に、コロサイにいる聖なる者たちへ、キリストに結ばれている忠実な兄弟たちへ、私たちの父である神からの恵みと平和があなた方にあるように。なんか当たり前のどこにでもあるパウロの手紙の言葉のようですけれども、でパウロがこの置かれている状況を考えてみるとですね、そんなにこれはすんなりと当たり前のように受け取れないんですね。キリストの恵みと平和が欲しいのはパウロ自身のはずなんです。でも彼はそれを殺される人たちにあるように、彼自身何も求めてない、願っていない。いや、むしろ彼はどんな状況にあっても神の恵みと平和が豊かにあるという確信があるのかもしれませんが、獄中から自分にとって非常に困難な状況にある中からパウロはこの福音を伝えている。いや、むしろ 自分が不遇であるからこそ福音の前進に役立っている。皆さん、このグノーシスの世界では、の中で私たちは無意識のうちにこの身に起こっていることが全てだと思ってしまう。この身に起こっていることが自分にとって不都合であればそれで全てだと思ってしまうんですね。そうではないんです。私たちの身に起こっていることは大したことではない。むしろそれが福音の前進につながっていけば大いに結構じゃないか。それこそが本当の意味でのキリストの弟子であるし、クリスチャンと呼ばれる者の姿であるということを、ぜひこのコリントの手紙を学ぶ中で学んでいただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い皆を心から賛美いたします。あなたに出会い、また作り変えられたパウロ、決して彼の生涯は楽しく、また思い通りのいわゆる幸せなものではありませんでした。しかし彼は自分の身に及ぶことが思い通りでなく、また困難であればあるほど福音の前進のためにかえってこれが役立つと信じて、そして疑うことなくあなたの福音を伝え続けました。神様、どうぞ私たちも本当にパウロのように、どんな状況の中にあっても人々の救いと、また神からの恵みと平和を求めていくような、本物のあなたの弟子として作り変えられてまいりますように、この世のこの時代の間違った流れに私たちが毒され迷わされることがありませんように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。